ルカの福音書ですね。6章。それの43から45節までですね。身によって木を知るというふうにタイトルがあります。で、こういうふうにこうタイトルがあると、ここからはっきりこう他のところとですね、区別されて分かれているというふうに思って、ここだけをこう取り出して読んでしまうことが多いわけです。けれどもですね、これはですね、原文で言いますと、この前に、ギリシャ語でガルっていう言葉ですが、これはですね、ガルっていうのは英語でフォア。というのは、っていうのは、前のこの、説ですね、40節からの、41ぐらいからのこと、自分の目に、丸太があるというちょっと意外な表現がありますが、そういったことを続いてるんですね。自分の目に丸太を見ないで、どうして兄弟に向かってあなたの目の中にある小さなものをですね、取らせてくださいと。これは要するに罪のことですね。罪、自分の心が本当に正しいやり方から大きく外れていると。心っていうのはすなわち、目というのはすなわち心を表していますから、前も言いましたが、心の中に巨大なものがあるのに、どうして他の兄弟の悪いところを見て、それを取らせてくれと、取れということはできるのかと。そういうふうに言うのはみんな偽善者だと。ということになるわけですね。で、まず自分の目からその大きなものを取り除きなさいと。で、この方法のために、このためにキリストが来られて十字架にかかられたと。これは前にお話をしたところです。ですね。自分の目、すなわち心の中に本当に大きなものがあってですね、自分では取り除けないわけですね。で、聖書はあるところだけを読むとですね、わからなくなるっていうことはたくさんありますね。ここだけでも、これだけ見たらですね、自分の力で丸太を取り除けって言ってるように見えるわけですけども、そういうことができるんだったら、キリストが十字架にかかる必要はなかったわけなんですね。それがために、まあ、ローマ書で詳しくですね、書いてあるわけです。自分の力ではそういう巨大な罪は決して取り除くことはできないということだね。で、ここでは取り除こうと、どうすればいいのかっていうことでですね、キリストが来られたということだったわけです。で、どうしてそういうふうに、この大きな丸太があるの、それからこの他人の悪い点を取り除こうと見つけてですね、そればっかりするのかと。というのはって言ってついてくるわけです。というのは、悪い実を結ぶ良い木はないと。良い実を結ぶ木はない。木はそれぞれ結びによってわかる。良い人は良いものから得た心の蔵から取り出すということはですね、心の中が悪かったらですね、どうしても他の人の悪い点を裁く。裁くということばかりになるというわけです。裁く、すなわち相手の悪いところ、罪を見て大きな罪。を見て、大きな罪だと思ってですね、自分の中に大きな罪があるのは、それがわからないと。そして、常に誰かの相手の人ばかりを言ってしまうと。そういうことをつながってきてるんですね。自分の中に大きな丸太があるから、罪があるからこそですね、いつもそこから悪いものが出てしまうと。罪が処理されていなければ、何にも役に立たないと。まあ、そういうことでつながっておるということなんです。悪い実を結ぶ良い木はないと。良い実を結ぶ悪い木はないと。で、実によって分かるというわけですね。で、特にこのことをですね、実っていうのはいろんな意味がありますよね。まあ、多くの人が思い浮かべるのは、これは良い、まあ、行いというかですね、良い状態を思い浮かべるんですけれども、決してそれだけではなくって、ここで、最後のところを見たらわかりますが、口は心から溢れ出ることを語ると。一番わかりやすいっていうか、必ず現れてくるのは何を言うかっていうことなんですね。心の中で悪いもの、罪がいっぱい残っていれば、必ず口からも出てくるということなんです。行いよりも早、もっと簡単にわかるってんですね。行いだけだとちょっとわかりにくいところありますね。心の中で何を思っているか。自分をよく思ってもらいたいからいろいろしているという、そういうことを分かりにくい。けれども、 口から何が出るかっていうのは、これはもうどうしても出てしまうわけです。こうね、心が溢れ出るものが出てしまう。だから愛を持ってなければ、愛を持ってないような言葉がどうつい出てしまう。ね、他の人を祈る心がない場合には、裁く気持ちがまず心で出てしまうんですね。黙っとるよりも出てしまう。それぐらいですね、行いよりもですね、何を言うかっていうことで、その人の身がわかるというわけなんです。こうやら確かにそういうところありますね。本当に心が砕かれている場合には、何を言ってもやはりですね、そういう神様のことなりですね、あるいは何か他の人を思いやるという言葉が出てくるというわけです。そうでなれば何かいつも他の人を裁こうとする言葉がつい出てしまうというんですね。まあ、そういうようにですね、心から溢れ出ることが口っていうのは語ってるっていう。うっかりだから、よく政治家でもありますが、失言という、取り消すと。けど、失言というものが心から溢れたものが言ってしまうわけなんです。まあ、そういうことでですね、私たちも本当に思ってなければそれは出てこない。うっかり言ってしまったっていうのはやっぱり心にあるからなんですね。そういう意味でここ以上に鋭いですね、心を深く見つめた見通した言葉になっていると思うわけです。まあ、そういうことで、まあ、こういった緩和というも前も言いましたけれども、いつも特に礼拝のために集まっていることなので、緩和の時にもですね、気をつけて、言う必要があるっていうわけですね。そのために、特別にですね、礼拝のために集まっておるということですので、それで私たちの心、黙想すると、初めにまず黙想するのも、人間的な思いが少しでも覗かれるようにっていうことなんです。で、だから1分ぐらいの黙想ではとても覗かれないはずですね。だから黙想前から言って少なくとも3分ということで、言っておるわけですが、だいたいですね、この間本を渡したような人だったら少なくとも1時間2時間も祈るわけですね。毎朝毎日だから1週間ならたった5分ぐらいも黙想ができないってこと自体がおかしいわけなので、こういう礼拝の時にはですね、静かに黙すると。3分もできない自分であれば、それできるようにですね、心を、あるいは少しできなければ、ここに参加している一人一人のことを思い浮かべて祈る。自分が1週間に関わったことの罪を思い出して清めていただくとか、聖書の御言葉を思い浮かべて意味を考える、前に学んだことを思い浮かべるとかですね、すぐに5分ぐらい経つわけです。で、そうしないとですね、心の中がいっぱいまだこの世のものが溢れているような状態の時ではいけないので、少しでもそういう訓練もするというわけですね。まあ、そういうことで少なくとも3分から5分ぐらいはですね、黙想をしてから静かになって静めて、そして、御言葉行えたモーセが神様から呼び出された時、靴を脱ぎなさいと言われたんですね。汚れているものをちょっと脱いで外に置けないとですね、いけないと。で、こういう訓練、これは毎日本当はする必要があるわけなので、そのための訓練として日曜日もあるということですね。それで、このここだけではわからない、さっきの前のところもそうですね。自分から丸太を取り除けなんて言われても、いや、できないと言ったらあれです。できる方法は別のところで書いてあるように。ここのところですね。そんなら、良い、ここだけを読んだらですね、良い実を結ぶのは良い木だと。これは決まってるんだろうかと。ここの短いところで取り出したら、あの人は良い実を結ぶと。いや、私は悪い実を結ぶ。あの人は悪い実を結ぶんだと。なんか決まってるんじゃないかと。そんな風に思いがちなところです。人間をこう分類分けしているようにですね。良い人と悪い人と。良い人はいつも心から取り出しているんだと。悪い人はいつも取り出しているんだと。そんな風に考えてしまって、したら何も得るところはないですね。私はどうも悪い意味だと。あるいは、私は良い意味を結んでいるとか。あの人は悪い意味を結んでいるとか。そういう風に人間を掘ることを裁くために呼んだって意味がないわけですね。 そんな風に書いてないんで、さっきもちょっと戸川さんが触れられましたように、だから私たちはどうすべきなのか、良い実を結ぶためにはどうすべきなのかっていうところは別のところに詳しく書いてあるわけです。ですね。聖書というのは短いところだけ取り出したのではわからないですね。それでですね、好きなところだけを取り出したんじゃなくて、まんべんに、要するに学ぶっていう姿勢も必要になってくるわけですね。その前にですね、これに似たことは聖書の中でもいろいろ昔から当然言われてきたことですので、まずこういうふうな時に旧約聖書でもですね、一つちょっと見てもらっておきます。これはもうもちろんたくさんあるわけなんですけど、ですね、例えば旧約聖書の箴言というところでですね、1003ページですね、箴言の十章の十章の十一ですね、箴言十章の十一、それから10章の20、21とというところですね。ここを見ますとですね、神に従う人の口は命の源だと、神に逆らう者の口は不法、悪いことをいつも隠そうとせようとするというようなことですが、この一行目のところですね、神に従うときにはですね、他の人にとって命の源になると。これもちろん口から出ること、これを受け取る側の言ってるんですよね。こういうふうに、一番良い口、言葉っていうものはですね、それが一番良い状態に働けば他の人に対しても命の源になると。それぐらいですね、非常に大きな働きをするということなんですね。ところが悪い言葉はこの人に心に生涯傷を残したりする。よく言われるように、しばしば言葉の暴力はですね、手や足の暴力よりももっともっと深い傷を残すって言われますが、それをですね、ここの非常に人間の子だから口言葉っていうのもあります。対象、差があるっていうことですね。片方は命の源になると、他の人にとってですね。片方は生涯傷つけるものにもなる。もう立ち上がれないようなですね、打撃を与えてしまうっていうこともあるわけですね。そういう打撃を与える、悪い打撃を与えるのは、その人の心が憎しみとか悪に満ち取ったら、そういうことが起こると思うんですね。溢れるものがそういうんですよと。だけど、ここでですね、その人の口が命、言葉が命の源であるためには、当然ここで言われたように、私たちの心がその命の泉を持っていなければ、そういうことは決してできないわけです。私たちは本当に魂、心がですね、命の泉を持っていたならば、そこから出るものは当然他の人にも命の源に少しでもなることができるだろうと。いうことですね。こういうことが、おそらくほとんどですね、普通経験されてないと思いますね。例えば何かができる人、それは何か口が自慢っていうことにつながってしまうと。要するに何が言いたいのか、いや自分がそれができるということを言いたいんだと。 なんとなくわかるということはありますね。それはやっぱり心の中で自分はこれはできるできると思ってた、つい隠そうと思っても溢れてしまう。そういうのを聞いても何ら命がならないです。そんなこと聞きたくないと。だけど人間は愚かなものだから、自分が何かできたり持ってたら立派なものってついこう出てしまうと。そういうことですね。そういうことが非常に多いですね。できる場合にはそういうと。できない場合には何か妬みが起こるとかですね。他の人の悪いことを言ってしまうとかですね。あるいは劣等感のことが出てくる。もう自分はダメだとか。そういうふうに 何か人間の口っていうのはですね、そういうふうにどっち向いてもマイナスの要素がつい出てしまうんですね。他の人の言葉で命の源だと、命の水をもらったというようなことを本当に私も学校時代を振り返ってもそんなことは経験してないです。大概どれかですね。人間の口っていうのは自分の意思の自慢か、あるいは無意味な単なるおしゃべりか、他の人を悪く言うか、あるいは自分はもうダメな、そのどれかですね。そういうことであったと思いますが、氷全く別のものがあると、命の源になるような言葉があるというわけです。それと同じことがこの21にも、21節にもあるわけですね。これ言い換えてるわけです。神に従うときには多くの人を養うと。だけど、そういう神様を本当に知らなかったらどうしてもですね、弱いものだから悪いことばっかり、入ってきてしまって、とうとう滅びてしまうということもあります。まあ、そんなふうにですね、この唇、言葉っていうものは非常に大きな働きをするということが、改めてこういうところで知らされるわけですね。ですね。言葉なんていうのは何、いつでも誰でも出せるわけですね。だけど、そういうふうに片方は害を与えたり、片方は命のもとになったりと。とっても大きな働きの違いがあるということがですね、まあ、わかります。はい。それでは、まあ、元のところに帰りますが、こういうふうに旧約聖書でも、こういった部のことはよく、書いてあることですね。で、それで、まあ、こういう言葉に関しては、ヤコブの手紙、まあ、今日は引きませんが、でもやはり書いてある通りですね。言葉ってのはどんなにこう悪いことを言うまいと思ってもついてしまった。それはなぜかと。心にそれも溢れてしまってるからだと。だから、こんな言葉言わないようにしようなんて言ったってダメなんです。無理なんですね。誰もそれを支配できないと、ヤコブが言ってるわけです。支配できないから、ほな、どうしたらいいのか。心そのものを根本から作り変えてもらうっていうことなんだというわけです。それで、まあ、聖書には作り変えられる、新しく生まれ変わる必要があるって言ってるわけです。ですね。そういう聖書のいろいろな言葉と、まあ、つながって、くるということなんですね。いくら良いことを聞いても聞いても変わらないですね。絶えず神様によって新しく作り変えられなければならないと。そうしない限りはもう学校に行っても大学に行っても何も変わらないですね。人間も知識が増えると、知識が増えるのは当たり前ですね。本を読んだ増えるのは当たり前なわけです。経験も増えると、経験も増えるけど、老人がですね、命の泉を持ってるから、その老人と話しとったら、命の泉を与えられること関係ないですね。かえって嫌なこと、もう自分はこんな病気ばっかりしてるとか、こういう病気のことばっかり言えんと聞かされることも当然あったりですね。いろいろこの世の中のいろんな問題点ばっかり言われるということもあるわけです。まあ、過去の戦争の話とかですね、その国が悪いとばっかり言われたって、命の泉にならないですね。知識が増えても。だから、経験、都市が寄って経験があるからといって、命の泉、泉はできないわけです。まあ、そういうことで、これは作り変えていただくということなんですね。それを、まあ、聖書ではずっと言われていると。で、ここで最初に言ったように、ある人が良い木で、 ある人が悪い気で決まってるんかって、そんなことは決してないということです。でこれはですね、前にも言いましたが、いつもこういう集会には初めての方、あるいは久しぶりの方もこう参加されていますから、そういう場合にはですね、前に行ったからといって言わなかったらわからないわけなんですので、繰り返して言いますが、繰り返し聞いた方は、それは一体どこにあったか、できるだけ正しい箇所も思い起こす。あ、そのことを聞いたでなくて、聞いたけれどどこにあったかまでですね、繰り返し聞いた人はそれを思い出すようにしていただきたいと思うんですね。他の人に説明するためにも、人間はみんな悪い気だと、どこに書いてあるのかということです。それは常識的な考え方に合わないですよね。常識的な考えは、あの人は良い気だと、この人は悪い気だとか、絶対にこれこそさばいてるわけです。でも聖書はそういうふうに、生まれつきある人は良い、ある人は悪いとか、こういう言い方はしてないわけですね。じゃあどこであっただろうかということです。それはですね、これこの前も言いましたけど、ローマ信徒の手紙に、そのローマ人と一番大事な手紙の出発点に書いてあることですね。三章、ローマの。三章の九節。276ページです。でここで、私たちには優れた点があるのか、全くありませんとか書いてあってですね、そしてユダヤ人もギリシャ人もって書いてある。あ、これ日本人は別だなと思った大きな間違いなので、このユダヤ人って言ったら神様を特に知らされた民族、ユダヤ人だけだったわけですね。この宇宙にはたった一つのお方がおられるということを知ったのはユダヤ人だけだったわけです。不思議なけど、全世界の人たちはそういう神々っていっぱい、この人間神殿を神様になると。大きな木も神様になると。想像したまま神話上の人間も神様になるという、神がいっぱいおる世界をどこの民族みんな信じてたわけです。で、それでユダヤ人っていうのはこの神様を知らされた人を言って、で、ギリシャ人って言ったら他の、まあ、総まとめにしていったわけです。異邦人を、まあ、仮にギリシャ人と言ってるんですね。そうまとめて。要するに、あらゆる民族という意味で言ってるわけです。ユダヤ人も神を知らない民族もと。で、このギリシャ人というのは、そうに単に、いわゆる本当厳密な意味でギリシャ人だけでないということはですね、この手紙がそもそもローマ人に宛てた手紙なんですね。ローマ人に宛てた手紙なのにですね、ユダヤ人もギリシャ人、ローマ人書いてないではないかと。いうことなのか、それはそういう意味ではなくて、ユダヤ人と異邦人、これをギリシャ人としばしば代表的に言ったわけなんです。まあ、こういう点もですね、そういうことを知らなかったら、あ、これはなんかよその国の人だと。関係ない。日本人は関係ない。日本人は罪のもとにないわ、というようなことを言い出した。これも本当に間違った見方になるわけです。要するに、すべての人間は罪のもとにある。正しいものは一人もいない。善を行う者いないという、常識的にはちょっとびっくりするような書き方をしてますね。で、これは神様の目から見た本当に純粋な愛を持ったり、本当に完全な意味で正義を行ったり分かる人誰もいないっていうことなんですよね。そもそも何が絶対的に正しいかって分からないわけです、なかなか。愛や言うことすら分かってないわけです。だから愛を行えないんですよね。そういうことでですね、非常に深い点から見たら、私たちは本当に正しいことも、本当に愛あること自体が分かっていないんだから、行う力もない。行うこともできない。まあ、こういう意味では当たり前になってくるんですね。それでですね、だから、口からも当然悪いことが出てくると。だから、これが13と14なわけです。彼らっていうか、人間の喉を開いた墓のようで、どうしても悪い言葉が出てくる。唇にはマムシの毒と、少々きつい言葉ですが、口には苦味で満ちてるとか、まあ、こういう本性を奥に持っているということだ。だからそれが戦争の時なんかから、真面目そうなおとなしい人でも平気で人を殺したりしてしまうわけなんですね。 その根本的な奥に隠れた悪いものをですね、それを取り除いて清めるために、だからキリストが来る必要があったわけです。ですね。だからこの次21章節からこれがキリスト教の根本的なことをこの21以降から言ってるんですね。正しいことをしろしろ言われてもできないと。それでキリストを信じるだけでもう神様がそれで良いんだと。信じるだけで清めていただけるという、そういう全く新しい道が開かれたと。そういうふうに繰り返し繰り返し聖書では言っていることですね。まあ、こういうふうに、このローマ信徒の手紙が一番大事な新約聖書の手紙なんですね。だからこの福音書の後ですぐに置かれているわけですが、それの出発点にそういう人間ってみんな同じなんだと。罪を持っていると。だから心に溢れているものは本当に清い良いものなんか溢れていないわけですね、ここで。だから私たちはキリストによって贖われる必要が、贖われ、買い戻される必要があったわけです。そしてひとたび信じたならば、聖霊が与えられるというわけです。そうしてよどんだ心の中に小さな、まず泉ができるというわけですね。そしてイエス・キリスト様こそはですね、ものすごく良いものがいっぱい溢れる。並々と溢れてる。その並々と溢れてるから私たちも受けたら私たちもだんだん溢れてくるっていうわけですね。で、このことも聖書が あちらこちらで言おうとしていることですね。私たちの中には溢れてはいないと。けれど、イエス・キリストの中には溢れているものがあるんだと。だからそこから受けたらいいということなんですね。そうして初めて私たちも溢れるものが出てくるので、そこで他の人にとって命の泉になるようなものが初めて少しでき始めるんだというわけですね。これは、イエスの中にこそ溢れる泉があるっていうことで、これはだから一番大事なので、ヨハネの一番最初に書いてあるんですね。一章に書いてある。これももう繰り返し、ここではお話をしたことですが、このところを初めて開くという方もおられるかと思いますので、言っていますが、ヨハネ第一章のところはいろんな意味でですね、総まとめのような大事なことが凝縮してあるところです。で、このヨハネ福音書の一章の16節にはですね、私たちはみんなこの方、要するにイエス・キリスト様ですね、キリストの満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらにまた恵みを受けてきたのだと。これがヨハネの最晩年の実感だったというわけなんです。キリスト教って単なる教えでないというわけですね。この恵みを受けていくことだ。こういったも多くの人たちは全く誤解をしてしまっているわけですね。単なる教えだ、こうしなさい、しなさい、教えだ、教えだと思い込んでしまっているから非常に窮屈だと思うんですけども、この自分たちは誰でもみんな同じように本当の清い泉を持ってないから、イエス様という泉からもらうんだというわけですね。そしてこれが求めをさらば与えられるという本当の意味なわけですね。何が与えられるかって、お金とかこういうことではないわけですね。こういう霊的な目に見えない恵みは必ず与えられると。健康でもですね、与えられる場合があるけど、それは必ずとも言えないわけですね。いくら進行深くても病気で死ぬという人もたくさんおるわけです。だけど、その病気の人でも、この霊的な豊かさを与えられると。健康な人より一層深い度合いで与えられている人もたくさんおるわけです。病気の人の方が。それはこの言葉は誰にでも当てはまるからですね。求めていけば、求めたら与えられると約束なんだから、神様イエスも嘘を言うはずはないわけですから、確かに与えられてきたと ということなんですね。で、こういう豊かさを受けて初めて私たちはさっきのようにですね、心から溢れるものが良いものに変えられるということです。で、このことをまた別の表現で分かりやすく言ったことを、さっき鳥羽さんがちょっと添え触れられましたが、このところの方が有名なんですけども、これがヨハネ福音書のですね、私たち自身はですね、そういうふうに実がならないんです、もともとね。今言ったように悪いもので満ちてるから、もともと。だから新しく作り変えられるんですけど、で、一遍作り変えて終わりじゃないんですね。日々それは新しくされる必要があるので、ちょうど栄養、植物の栄養は日々根っこから新しいもの、水なりを上がってきてるわけです。一遍与えたから終わりではないですよね。それと同じだというのが、ヨハネ福音書の、15章だったんですね。ヨハネの15章。これは非常に有名なところですね。で、この15章の5節、全体そうですけど、15章の5節だけをちょっと見ていただいたらですね、今日のところとの関連です。良い実を結ぶ。良い木。私たちは自身はさっき言いましたように、本当に生まれながら良い木ではないわけです。けれども、良い木に結びついたら、元が悪い木であったのに良い木と同じになるというわけです。ですね。イエス・キリストという木に結びついておると、私たちも良い木と同じになるんだと。そして豊かに実を結ぶ。で、豊かに実を結ぶと、そこから出る言葉もまた良い言葉になるっていうわけですね。で、さっきのところで言えば、良い人は良いものを得た心の蔵。心の蔵、これはキリストなわけです。キリストが私たちの心にしっかりとおるならば、そのキリストから取り出すわけだから、それはもう良いことが出てくるというのは、これはまあ当然になってくるというわけですね。で、私たちの心の蔵、一体何が起こるのか、何があるのかっていうんですよね。キリストで木に結びついて、そこから取り出すと。キリストという元の木から取り出す。あるいは、生きたキリストのうちにおったら、それが無限の良いもの、溢れてるんだから、満ち満ちたものがキリストなんだから、それがおればそれから取り出すんだから、それは良いことに、まあ当然なるわけです。それが人間の、まあ究極的なあり方だということですよね。まあ聖書っていうのはいつもですね、人間はどこまで導かれるのかという、そういう最終的な状態をはっきりとこう、まあ描いて見せてくださっておるわけですね。で、こういう究極的な世界を見るとですね、この世の評論家やいろんな道徳家や教育者といってみんなも同じ罪人に過ぎないわけなので、本当の模範や言えるものではないわけですね。本当の模範は本当にここにみんな書いてくれてあって、キリスト様で、そのキリスト様をうちにいなければ、誰でもがこういうふうに近くなってくるというわけですね。少しでも近くなると。で、こういうふうに、この聖書が言おうとしていることは、我々の世界でいつも言われていることは非常に違うことですね。我々の世界では何かを良くしようとしたら、制度を変えなきゃいけない。教育でもそうですね。まず、制度、やり方を変えなきゃいけない。 成績が悪くなった。だから受験勉強意識もやらせなきゃならないとかですね。もうほで勉強ばっかりしてたらずっといじめられた。ゆとりの時間が必要だと。今度は成績がどうもあんまり上がらん。数学があんまり国際的に上がらない。こんなんもっともっとやらせないかんとか、外側ばっかりを言うことが多いわけです。でも外側どんなにいいってもですね、本質は何にも変わらない。心の中が悪い蔵である状態変わらないわけです。どんなに勉強させても塾に行かせてもですね、科学ができてもコンピューターができても変わらない。政治が変わっても変わらない。ですね。それは非常に私たちが日頃こう聞いたり見たりすると違うことですね。政治が変わったら良くなるだろうなんて思った大きな間違いでですね、江戸時代と比べたら今ものすごい変わったはず。戦前と比べたらですね、ものすごい今変わったはずです。けれども心の中の本当の状態ってのは良くなっているかって言ったら誰もが本当に良くなったなとあんま思ってないと思いますね。ちっちゃな子供がですね、親に対する態度とか、子供が先生に対する態度、あるいは先生そのものの状態とかも、国際的にもそうですね、罪のないところに襲いかかったりですね、爆破したり、そういうふうないろんなことも何も変わってないはず。だから根本から変わるためにはこの聖書って全く別の方法を、あり方をはっきり提示しているということなんですね。それがまあこういう聖書の世界だと思います。私たちは悪いことを、悪い心である限りはどんなに周りの状況変わってもやっぱり心から、一人一人の心から悪いものが出てきてしまうというわけですね。そういうことで私たちも日々イエス様に結びついて、日々イエス様からのですね、聖なる霊を受けて、そしてイエス様に留まってもらって、そこからイエス様が私たちから溢れるように、これがまあ本当の私たちの願いだということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。